参った
ー相当参ってますね、これは。これが参ってるってことですね。
参った
ー、インテリスタートさんです。
はい。
参ったね
まあまあそうなるか。
CL が終わりましてね、いろんな意味で私の中ではベスト16が終わりましたよ。
そうですね。
はい、ということで、
うん、
かなり参ってるんですけど、まあ、ちょっとお便り紹介書きましょう。ポールシーよろしく。
現在のナンバーワンゴールキーパー、
ああそうだったな、
はい、誰だと思いますか、
うん、
でしたが、ノーリスさん
は、
はい、アリソンで挙げてくれてます
ん、
個人的には今のノイアーと比べれば、うん、手足提言の方がすでに総合力で上回っていると信じています。
うん、
色も多いでしょうけどね。
うん、
それを含めてリーガにはクルトワ・オブラックなど名ゴールキーパーがいますが、現時点で世界一となると彼らを僅差で上回るのがリバプールのアリソンだと思います。
へー、
シュートストップ、フィード能力、
うん、
チームに与える影響など、うん、いずれも好事件で穴がない選手だと評価しています。特に1対1の絶対的な強さが印象的です。
うん、
現在は負傷離脱中で控えのケレハが活躍しているようですが、う
ん、はいはい、
そういう優秀な選手が控えにいるという事実も、うん、アリソンの実力、アリソンの実力の証明の証なのではないでしょうか。
うん、はい、ありがとうございます。
実力の証か、うんではないでしょうか。
うん、アリソンはやっぱりそうか、上がってくるか。うん、確かにな、バランスで言うとアリソンかもな。
そうね、やっぱりアリソンは上がってくるね。うん、
そのそうね、アリソンでもなかなかやっぱ一般的に上がりにくいやんか、イメージ。そうでもないんかな。
まあどう、別にまあ上がっても
そうおかしく
ないんじゃん。
なんか
CL もプレミアム取ってるし、
たまにミスするやん。
うん、まあまあまあ、
そう、その辺がこう隙がないなっていう感じはせんみたいなところなんかなと思って、ノイヤー、あの前世紀ノイヤーとかと比べると。
ああ、
ミスっていうか想像つかへんかったやん、昔のノイヤーってマジで。
ああ、まあそうか、
なんかそこはちょっとあれかもね。しかも露出の多いプレミアでちょっと結構さ、プレミアリーグとかでこうキックミスとか、まあ、なんだかんだで点与えてしまうみたいなことは印象はある。でも確かにあのフィードとストップのバランスみたいなこと考えると一番いいかもな今。
そうね、うん、バランスいいよね。
うん、
うん、
バランスの良さで言うと、
そうね、
うん、
うん、まあブラジルでもね、ヘデルソンおるけどアリソンレギュラーでずっとやってるし、
ああ代表
みたいなところもあるかもしれないね。
うん、確かに。
ああ
、
そう、
ね。うん、
まあドイツと今も手足提言が上回ってるのと信じているっていうね。
まあでもバルサではすごいもんね、毎回見るたびにね。
うん、そうね、
うん、去年とかはもう手足提言とアラウホーと組んでで、リーグ優勝したもんね、多分あの子の力なくして、あの失点の少なさなかったなって感じするから、それは名付けますね。
そうね、うん、手足提言もまあノイアーがいる時代に生まれてしまった不幸はちょっとあるよね。
ある、それはある。
うん、キーパーで被っちゃうという
ね。うん、キーパーで被ると辛いよね。
辛いね、やっぱりこれは。
うん、
まあさっきのアリソン、エデルソンもそうやけど、
あとどっちの方が早く出てきたかみたいなこともあるしな、なんか。
そうやね、確かにね。
うん、同時代に出てきたらどっちがバイエルンに行ってたか分からんかったよねみたいなとこあるやん。
確かにです。
うん、それは感じはしました。
うん、
はい、
で、ノーリスさん、その他お便りも
出
てますか、
はいはい、
CL について、トツさん、インテルは残念でしたね。アトレティコとの一戦は好プレーの応酬が続く、とてもハイレベルな熱戦で、どちらかがここで敗退してしまうのはとてももったいなく感じました。他方でなんだか申し訳ないですが、バルサはよりあふれの状態ながらもなんとか通過できました。負傷者続出で16歳のヤマルと17歳のクバルシが牽引するチームってどないやねんという感じですが、
うん、
とりあえず結果オーライです、
うん、
今季はベスト8入りが現実な目標でしたが、でしたから、ここから先はボーナスステージだと思って気楽に楽しみたいと思います。うん、
はい、ありがとうございます。いやー、それ引いた視点でインテル対アトレティコ見るとすごいいい試合でしたね。
ああ、そうね、俺も流し見ぐらいで見たけど、
ああ、
うん、面白い試合やったね。
うん、
うん、
なんか単純にしないとすごいいい試合やったね。
うん、
うん、という、ま
あ、そうね、あの、うん、先生直後すぐの失点がもったいなかったなって感じだったな、
インテル。うん、コントロールできへん部分とはいえ、ちょっといらない失点ではあったよね。
うん、せっかく先生したのにと思っちゃったね。
綺麗な先生になったのにな。
うん、
うん、というね、まあ、セカンドリーグでね、まあまあまあ複合要因なんですけど、まあ何が要因かなんかはね、まあ、ちょっと、まあ、この後話してみますかね。
そうですね、
うん、まあでもまあ悔しかったですよ、やっぱり。
うん、
うん、はい、ということで、うん、あ、で、バルセロナはあのナポリとの試合も見たんですけど、
うん、
なんかやっぱ個人がすごいって感じがしましたね。カウンターが鋭いっていうイメージでした。
ああ、なるほど、その持ってどうこうよりは、
持ってどうこうもまあもちろんできんねんけど、やっぱりナポリもさ、持ってどうこうしたいタイプやから、そうなってくるとやっぱり自然とこうカウンターとかが光るなみたいな、ナポリとバルセロナの違いで言うと、
はいはいはい、
やっぱりその威力はバルセロナの前線の選手の方がやっぱりね、レバンドフスキとヤマルとってなると、あともう一人誰やったっけ、フェラントーレスだったっけ、なんか早かったよ、やっぱ縦に、
うーん、
前の3枚が、あ、ハフィーネか、そうかそうかっていう印象でした。
クバルシは高手が出てきたか、
うん、センターバックね、
センターバック、
うん、若い17歳のね、めちゃくちゃいいっていうのでめっちゃ有名よね、17歳。
うーん、
うん、すごいね、スミンは。はい、という感じ。まあまあまあ、じゃあまあそういったね、 CL のことも振り返りながら、まあ今週もやっていきますか。
いい、
はい、ということで、私がインテリスタートさん、そしてお相手、
マインファンボールで
ー
す。
イエイ、はい、ニュースのコーナー、はい、まあといっても今週はあまりニュースがなく、ほとんどまあ順位確認やら何やらなんですが、毎週ね、サッカーニュースを推測して語るニュースのコーナーなんですが、まず、CL ベスト16終了、
うん、
はい、ということで、ベスト16終了したんで、その結果をまあ、ポールさんと振り返っていきたいと思います。
うん、
はい。それでは、まず、どうしようかな。前回王者から、マンチェスターシティ対コペンハーゲンは、
うん、
2戦とも3対1、マンチェスターシティが、2連勝して勝ち抜けと。
うん、はい、うん。
で、ライプツィヒ対、レアルマドリードも、レアルマドリードが、1戦目 1-0、2戦目が 1-1 なんですが、まあ、勝ち抜けを決めました。
うん、
はい。でその他、パリ・サンジェルマンはソシエダを、結構あれはね、2-0、2-1と2連勝で粉砕で、ラツィオ対バイエルンはファーストレグラツィオが勝った、 1-0 で勝った試合だったんですが、まあ、セカンドレグでバイエルンが 3-0 で逆転勝ちといった感じでした。はい、でその次、インテル対アトレティコに関してはファーストレグインテル 1-0 で勝ったんですが、こちらもセカンドレグで、まあ2-1 となって、そのまま、合計スコアも、2対2のままで PK 戦に突入と。で、それ PK 戦の末アトレティコが勝利して勝ち抜けを決めました。はい、で、アーセナル対ポルトは、まあ、ポルトが先勝したんですが、アーセナルも、ホームで、勝って、そのままこれも PK 戦まで行ってアーセナルが勝ったと 感じでアーセナルも勝ち抜け、はい。で、ナポリとバルセロナは、まあ、さっき言った通りバルセロナが、まあ、セカンドリーグ 3-1 でナポリ引き離して勝利と、はい。で、最後ドルトムントと、PSV は、ドルトムントが、ファーストリーグ 1-1 セカンドリーグは 2-0 で盤石、の勝利といった感じでした。はい、なので、まず勝ち抜けたクラブ、まずスペイン勢がバルサ、アトレティコ、レアルマドリード3クラブと、はい、でドイツ勢がバイエルンとドルトムント、
はいはいはい、
でそれとでプレミア勢が、マンチェスターシティとアーセナルといった感じですかね。
うん、
はい、でパリサンジェルマンか、どうですか勝ち抜いたクラブ見て。
うん、まあそうね、まあビッグクラブ上がったって感じが、今年はベスト8には
あんまり番狂わせなかったね。
うん、16の段階でそんなにコペンハーゲン、ソシエダ、まあ、ポルトが来てもおかしくないかって感じなのかな。
う
ん、
そうよね、確かに
ぐらい、
うん、
で、まあ、そこが敗退しちゃったって感じやね。うんうん、まああとは、まあ、プレミア勢、まあ、シティはまあまあ普通に、
うん、
まあこれは買ってもらってって感じやけど、うん、まあアーセナル苦しんだみたいな、俺試合見てないんやけど、
うん、
セカンドレグも 1-0 でなんとか勝って、うん、あ、そうね、試合的には勝って PK 戦だけみたいな、あのハイライトみたいなね、うんうん、ライアが2本止めて、
うん
うん、なんとか勝ち上がったから、まあ苦しみだねポルトは、
うん、
あんだけプレミアでバコバコ勝ってるアーセナルをここまで苦しめたってことは、まあ、強かったんやろうなって感じですね。うん、まあでもなんとか上がってくれて、
うん、
そうね、まあ、16の段階でもプレミア勢が2チームやったかな、
うん、そうそうそうそう、
あこの2チームだけやったから、うんうん、まあだから1チームになるのはちょっと寂しかったんで、
うん、
プレミア勢としては良かったですねってところやな、うん、
確かにね、
うん、でセリエ勢が残れず
全敗、全滅、2年ぶりの全滅ですか。
あ、2年前も16で終わったんか。
そうやね、去年はまあ
去年いっぱい残ったのよな。
そうそうそう、
ベスト4に3チームやったの。3チーム、そうそう、ああなるほどね。ラツィオとインテル、
あベスト8に3チームかな、
8に3チームか、うん、今年は
ベスト4に2チームか、
うん、インテルとミラン、
うん、で逆がレア
ル、準決でダービーやったんか、
うん、
うん、そうか、
うん、で逆がシティとレアルマドリードやったね。
うん、ナポリ、ラツィオ、インテルがここで敗退と、
うん、そうですね。
うん、どうですか、
どうかな、うん、まあでもなんか、まあ過去見ると、まあセカンドリーグじゃあ、まあ勝ち抜けが、1位抜けがない時点で、まあ全滅の可能性あるよねみたいな話はしてたなっていうのは思ったけど、まあそこから時間が空いて、
そうか、
うん、
1位抜けはなかったんか。
そう、1位抜けのチームがないんで、まあセカンドリーグはどこもアウェーですね、まず、まあそこはまあ難しかったっていうのはある。なんやろうな、うん、まあ、ちょっとセリエ勢のまあ話になると、まあなかなか口が重いんやけど、まあいいところというか、まあ言い訳したいなって思うところと、これ言い訳は聞かへんよねって思うところというか、まあどう思うかちょっと聞いてみたいところもあるポールにっていう感じやねんけど、まあまず言い訳したいところで言うと、まあチームをやっぱ再構築中のチームが今季は多かったですね、セリエ、
うんうん、
まずそもそも CL 出たところでも敗退してるけど、まあ、ミランっていうと、まあ、中盤全員入れ替えたっていう、
うん
うん、で、ナポリでいうと監督いなくなったっていう、
うんうんうん、
でしかもまあ今季3人目の監督はバルセロナ戦直前で指揮してるっていう。
そうね、
うん、でラツィオでいうと、まあ、まあ後でも言うんですけど、どうやらチーム崩壊したっぽいっていうのと、 まあ、ラツィオの最近の、まあ、戦績とか見ると分かるんですけど、もう強いところにはもうことごとくリーグ戦とかでも負けてるんで、まあ、ウディネーゼに負けてとか、まあ、ミランにも負けるし、フィオレンティーノにも負けるしっていうので、最近ちょっと振るわなかったんで、まあまあまあこうなってもおかしくないなっていう感じで、まあ、チームが2年目なのに早くも、なんやろ、ちょっとマンネリ化じゃないけど、モチベーション感じへんみたいなところあるかもしれないなみたいな感じでしたね。
ああ、なるほどね。
うん、でそこで言うと、あの唯一成熟味があるというか、
うん、
まあ、去年からそんな変わってないよねで言うとインテルなんやけど、
うん、
まあこれアトレティコは強かったでいいんじゃないかな、うん、と思うね。特にあの勝ち越しゴールデパイのゴールは、あれはもうラリーガじゃないと見られへんやつやな。あんな狭いところそんな風に通してくるかって思ったし。
そうね、
あれは 見れへんね。
綺麗やったね、
うん、あれはラリーガじゃないと見れへんやつやなと思った。あんな狭いところで仕掛けてこうへんもん。
うーん、確かにね。
普通の国やったらサイドから来るっすよあれ。
うーん、
5大リーグどこであれ、ラリーガだけよあそこであえて正面切って、
うーん、
横への斜めのスルーパスみたいな。
そうね、
すごかった。うーん、だからもうラリーガらしさを感じたね、あのゴールには。
うーん、
そこは対応できてなかったなって感じがする、インテルとしてはね。
うーん、
うーん、っていうので、まあインテルもインテルはまあ苦渋が悪かったなっていうのはあるかなとは思うけどっていう感じですかね。まあ言い訳するというか、まあまあまあそういう、何やろ、まあトピックとしては、まあセリア今最高築中のチームが結構出たよっていうのが、まあ一個、ベスト16全滅の要因になったかなとは思う。
あ、
1個ね、まず、はい。ただ、言い訳聞かへんというか、俺が危惧してることが当たったなっていうのもあって、
うん、
で、まあ、これはポールに聞きたいことやけど、あのやっぱ去年と今年やとスリーゼって、まあ、分かんない、そんな見てないと思うけど、ポールは、
うん、
やっぱり去年あんだけ勝ってたのはワールドカップシーズン途中にやったっていう影響あるんかなとやっぱり思うよね、この結果を見ると。
うんうんうん、
スコーンと負ける感じ見ると。
うん、
それはどうすか。
あ、イタリアが出てないってことね、ワールドカップ。
イタリアが出てないし、そうそうそう、でイタリア、セリアで活躍してるような選手はそんなにこうワールドカップでバリバリレギュラーっていう選手がそんなにいないんじゃないかって。
あ、
まあ、例えばトルコとか出てないからチャナハノール元気だったよねとか、まあ、クロアチアはちょっとあのワールドカップほぼほぼフルやったけど、
うんうんうん、うん、
でイタリア、ね、去年決勝まで行ったインテルはイタリア人多かったからね。
どうやろうね、まあ、でもさっき言ったその1個目の要因の方がでかい気はするけどな、ナポリもラツィオも
最高築中につきってやつ。
うーん、まあ、ナポリは特に当てはまる感じがするよね、それが今年は。
確かに、
あの去年あんだけ強かったチーム監督変わってもおてっていうのは感じるし、うん、まあ、ラツィオ、
ラツィオそもそもっていうのがあるからな、中盤ね、
まあ、そうなんよね、ラツ、まあ
ミリンコビッチ、そうやねそうね、ゲンディズ入れたけどちょっとスタイル変わりましたよねっていうところ。
まあラツィオは俺そもそも去年2位やっけセリエ、
去年そうやったかな、うん、去年結構上の方やった、うん、
それがそんなとこまで行くんやっていうぐらいの印象やったんよ俺ラツィオは、
うん、
まあだから、うん、よう残ったらぐらいにも思うかもしれない16に。
ああなるほどね、
うん、うん、でもインテルはな、ちょっと頑張ってほしかった ねこれは。まあ、決定機もあったやんか何個、まあ、セカンドレグしか見てないんやけど、
うん、
カウンターから、
うん、あったあった
とか
枠飛ばへんなっていうのはあった
ね。そうそう、ティラムがちょっと外したりとか、う
ん、ティラムバレるあたりね、
ああいうのをなちょっとしっかり決めてりゃ、うん、っていう試合でもあったかなと思うから、
うん、だからそうね、そこで言うと、でもファーストレグもその決定機決めきれへんか、アグナトビッチが何回かあったから、
うん、
2回ぐらいあったから、
うん、はいはいはいはい、
でそこを上げる、じゃあ何が必要ですかっていうと、
うん、
もうないと思うよ、そのお金しかそれを解決する道は、個人的には。
はあ、
なんかそんな、それを戦術的に解決できるんやったらペップはハーランドを取らんよ。 決定力は金やと思う。
はいはいはい、
なんとなくね。でそれで言うと結構そこの限界値は見えてるなって感じがするね。そう
か、まあ
なかなかね。
でもあそラウタロにそんなチャンスはなかった。
そう、まあヘディングで一回あったんやけど延長かなんかに、ね、
はいはいはい、
そう、そこはって感じだったかな。そうでもラウタロにチャンスはなかったよね、あんまり。それも痛かったなと。のとまあまあ
まあそれとまあこれも PK やから運でしゃあないんやろうけど、まあラウタロ外しちゃったねっていうのもあるね、5番目で。
なあそうやね、
まあ PK ちょっと攻めるのちょっとこくかっていうのは、うん、まあまあそうかあるけど、
そうまあまあなんやろインテル PK な、
まあ PK は一旦もう置いとくかもうしゃあないから
PK というよりは、うん、そうね、難しかったよね、まあ、いや、うん、去年準優勝しただけにな、今年勢い、まあ、今年何やってもうまくいってるなみたいなシーズンやったから、インテルはリーグ戦もうまくいってるし、
ね、うん、
テラム取ったもうまくいってるし、
うん
うん、でまあブルゾビッチいなくなってもチャノハノールで新しいスタイルでうまくいってたし、
うん、そうね、
うん、面白いなって思ってたところやられてしまったっていうね。
うん、まあそうやな、まあだからワールドカップのそのあったなかったは
あんまない、
うん、まあ
分からん、
ここだけ見るとそんなに影響してるのかなと俺も思うところかな。
なるほどね、
うん、そうだ ね、
ね、でまあまあまあインテル、まあ、にもう少しフォーカスするとやっぱりまあ、後半でも話すんですけど、やっぱボローニャ戦でボローニャ戦を捨てきれないっていうのがインテルの辛さだったかなと思って、捨てりゃいいんやけど、なんやろうな、やっぱりちょっと今季のフォワードの陣容がやっぱり俺はなんやろ、アトレティコ戦のファーストレグ見て思ったんやけど、やっぱり去年に比べると総合力で見ると4枚比べると去年の方が良かったんかもしれんなっていうのはちょっと今負けた今だからこそ思うことかな。
あ
ティラムとラウタルが良すぎるがゆえにちょっとバランスが悪いなっていうこと
は
思
いました。はいはいはい、
で、やっぱりねあのアルナトビッチがボローニャ戦直前のセカンドリーグ直前のボローニャ戦で最後怪我してしまって、
うーんそうね、
そうでまあ延長まで延長途中までもうティラムとラウタル引っ張ったよね。
うん
そうだからまあそこもちょっときつかったかなとは思う。センターフォワードが軸のチームやからインテルはっていう感じがしました。
そうね、
うん、
まあそうね、
うん、っていう感じですね。で、
うん、
まあなんやろ、まあ敗退したんで、まあ、ついでにインテルの話もうちょっとまあするとまあでもこれはまあ後半とかにしてもいいんやろうけど、なんかなちょっとこう来シーズンとかまたね普通であればねチャンスがあるんじゃないみたいなね、監督2年目でインザーギー監督になってから2年目やからまあ勝負の3年目みたいなこともまあ普通は考えられるんやけど、
インテル今年2年目、
そう今年2年目
うーん
やったと思う、そうそうそう今年2年目
1年目で決勝まで行った
そうそう、
うーん
ね、だからまあ可能性あるかなみたいなことは思うやん、
うん、
思うんやけど、そうそのねティラムとかがどうなるかっていうのがやっぱりね心配よね、残ってくれるかっていう、
あまあまあまあそうね、
うん、もちろんで、あとはまああのディフェンダーがやっぱベテランの選手が多い、
うん、
っていうのもあって若手出てきてないというか、
うん、
でやっぱりねアチェルビとか、まあ、デフライト結構長いから、まあ、選手は確実に1年来年じゃあ目指そうって言っても1年年を取るわけですよ選手は、
うん、
それだけは絶対というか、だからこそ来年ねになるとまたチーム変わってんじゃないかなって思ったりもするんで、まあ今年ねいい結果残したかったよねっていうところですかね、勢いもあったし、
そうやね、
うん、はいって感じですね、
うん、
うん、まあ あとねアウグスト左サイドのねウィングバックもいなかったっていうのも結構きつくて、 左にダルミアン回すっていうのもちょっとなかなか難しかったなっていうのはありますね。右だったらいいんですけど、
はいはいはい、
結構そういういろんな要因があったなっていう感じですね。はい、っていう感じで、ね、どうしたの？
まあ、そういうなんかあんま複数ポジションできるやつってあんまおれへんないんだよ。なんかもうここ2枚ずつはとりあえず揃えてるけど、
だ
2枚を揃えて終わりですみたいな。
まあそうね、なんつったらいいんやろうね。確かにあの左のウィングバックは2枚しかいないっていうところのネックのところがやっぱり怪我だったっていうのはあるかな。なんか右のサイドバックと、ああでもそうね、確かに右ダルミアンとダンフリースと、まあ、やろうと思ったらパバールぐらいの感じ。
ああまあそうか、パバール
上げたり、そうそうそう、で、まあ、センターバック、ただなんかセンターバックとアンカー両方できますとかはいないね。
確
か
に、
そうインサイドハーフとアンカーどっちもできそうだなっていう選手は何人かいるけどね。
うん、
っていう感じやった。うん、はい、ということで、いや悲しいですね。もうインテルとしては何を楽しみに今後っていう感じがしますね。リーグ戦ももう結構大優勝決まってるんで、15ゲーム、勝ち点差15開いてたりとかもするんでね、まあそれもおいおい確認しますからね。
うん、
はい、っていう、そうなんや。でもあんまり感じへんのよね、ポール的にはね。
まあそこが一番の原因とはあんま思うんかなって感じかな。
戦術的にちょっと微妙やなみたいなとか思ったりせへん？セリエの戦術がもうだってもう3年見てるわけじゃないですか、セリエは。なんだかんだ、
はいはいはい、
プレミアとか、まあ、ラリーガと、まあ、並行しながらやけど。
そうね、戦術的ね、
うん、戦い方どうなん
だ、まあ、それは別にセリエやからどうのこうのとはもう思わんから、別にさっきやからこうしてるんやろなとか思うし、別にそれチェルシーでもやってたことと変わらんのかなと思うし、まあナポリも去年のスパレッティなんか別にプレミアだっても上位やったよなとか思うし、うん、まあ、シモーネはまあ別にあれがシモーネのやり方なんやろなっていうだけで、うん、でリーグやからどうのってあんまり思わんのかな。まあでも、まあ、それめちゃくちゃプレミア走るとか、
うん、
まあ、そういうリーグの差はあるんかもしれんけど、
うん、
戦術の差とかとはあんま思わんのか
な。ああなるほどね。
うん、
うん、
うん、そうね、戦術の差はね、まあ別に感じたそれを。
いやいや別に俺はもう最近何やろな、なんかちょっとやっぱセリアで評価される監督とセリアで評価されない監督みたいなところで言うと、うん、まあ、世界的に見る と、この監督って他行ったら評価されるんだろうなっていう監督がセリアでは評価されてなかったりするっていう、まあ、有名な例がデゼルビかなと思うけど。
されてなかったの、デゼルビは。
まあ、されてたらミランとか引き抜くよね多分って思うかな、自然とね。
うん、
ラツィオにしろ相手だけサッリ呼んできてるわけだから、
うん、
だからセリアではあんまり評判良くなかったよねそれはっていうイメージ。
どこやってたんっけセリア。
サッソーロ。
そうか、サッソーロと結果はまあまあ出てたん。
いいな、まあ、でもトップ10入ったり入れんかったりみたいな感じかな。ブライトンほどはっていうイメージやけど、
まあ、そういうとこもあったんかもな、なんか、
うん、リーグ戦はやっぱ苦しんでたね、対策する相手が多いから。そうでっていうのは結構思うことがあって、だからまあデゼルビが結構評価されたから言うけど、まあもう紹介したボローニャのモッタとか、あとはフィオレンティーナのイタリアのとか結構、これプレミア行って例えばなんかそのアストンビラエメリ的なブレイクの仕方しそうだなみたいな、
うん、
まあ何人かいる、
はいはいはいはい、
そうっていうのはあるんやけど、そういう人がやっぱりセリアでなかなか出世してこないなみたいな。
なるほどね。
で代わりに出世する人はなんか猛獣使いみたいな人ばっかり、なんか選手の個性から逆算してチーム作れる人みたいな、インザギとかね、
うん、
戦い方があるタイプじゃなくて選手がいてでどう戦うかなみたいなタイプ。 だからまあインザーギとか、まあ、ピオリとかあの辺は出世するよねって、アレグリとかもそうだと思うし、
まあ、それこそそれはお金関わってきてそうだけどな、なんかそのデゼルビーなら、
うん、
デゼルビーのやり方があるから合ってる選手をデゼルビーは取っていきたいけど、
うん、
その希望する選手取れる金もどこも今セリア厳しいよね、
うん、
プレミア行きゃ他のリーグよりは金あるから、プレミア内では注意ぐらいかもしれ
ん
けど、
うん、ああなるほどね、
だからプレミアの中堅ぐらいはうちに来たらセリエよりもいい選手取れますせ
ーあー
って言ってるんかもしれない、うん、
それは確かにしやすいかもな、アピール
はね、うん、エミリーなんかもそんな感じはプンプンするけどな、これは
あビジャレアルからのアストミラね、
うんうん、
確かにそうね、うん、ああなるほどな、確かにね、うん、それはそうかもな、そうやね確かに、
うん、だから、
うん、
セリエで上にの監督のある人は、
うん、
もう今うちのある材料で何とかしてくださいみたいな
風
になってくるんかもな、
上の方の人らはね、
うん、
あなるほどね、そうかそうか、なるほど、それもあるかもしれない、
うん、
確かに、うん、いやまあまあまあ、なるほど、ありがとうございます、そうかそうか、まあ戦術的に遅れてたりとかっていう感じは受けないけど、まあ何やろ、戦術的に何やろ、尖ったことやってる人は海外に流出してるんじゃないかっていう感じやね、ちょっとね、
うん、
うん、普通にね、やっぱ何やろ、ラツィオのメンツでサッリボールじゃなくてね、デゼルビスタイルでやってみたらどうだったんだとかっていうのはちょっと結構純粋に興味あるよね、
はいはいはい、確かにね、それは面白かったかもしれないね、それで、
うん、ふわっと言うとね、
うん、
とかっていう感じがするんで、うん、まあナポリとかはね、それこそね面白かったかもしれないしね、デゼルビない持ったなりにね、だからまあまあまあ今後、まあで、まあ、さっきも言った通り再構築中のチームがね、またCLで、まあ、完成して輝くことをね、まあ、願ってますからね、セリエ勢は、
うん、
なかなかと、まあ、話しましたが、まあ、こんな感じかね、
はいはいはい、
まあ、ラリーガ勢話さないといけないですね、やっぱ今年強いよねって話したけど、やっぱ強いなこれはっていう気はしてます、
うん、
レアルとアトレティコに関してはバルサはちょっとまだ分かんないですけど、
うん、そうね、アトレティコが上が
ったな、うん、アトレティコなんかさ、見た試合、ラリーガの今まで見た試合もそうやけど勝負強いよな今年、うん、なんか特段内容ずっと押されっぱなしだったよねみたいな試合でも、なんかレアルマドリードにこう1-1 まで持ってったりとか、ジローナ相手にも気合でなんとか 4-3 まで持ってくみたいな、
うん、
あれもな、いきなりもうポンポンと点取られて終わるかって思ったけど盛り返したみたいな試合だったから、そういうなんか今年はその盛り返す力みたいなのがあるね、アトレティコ、
うーん、そうね、確かにね、
うん、
なんか層が厚い感じがする
よ、そうそうそう、わかる、層が厚いね、
うん、
なんかこれ、ただあのこれっていう個性ある選手はいないんやけど、
うん、
みんなやっぱり控えから疲れたよねって言って控えが出てきても割とね、そんなにこう差ないのみたいな、
うん、
結構、うん、そこはちょっと注目したいポイントよね、多分そうやな、今こうバーッと見渡したチームの中でも一番なんか誰が抜けてもなんとかなりそうなアトレティコって、あ、まあアトレティコでも CT ならグリーズマン抜けるといろいろ変わりすぎて大変なんやろうなっていう気がするけど、
そうね、
うん、っていう感じですかね、いやでもまあ去年ね全然ラリーガ勢レアル以外ダメで、もうダメなんじゃないかって言われたけど、まあ、今年はいいですね、
そうね、
うん、
そうやもんな、
そうでさ、いいなと思ってたんやけど、実はツイッターでさなんとなく見かけた意見なんですけど、
うん、
ラリーガいいよねって思う人に言いたいのが、 EL でボロボロらしいんよラリーガが、だからラリーガはやべえよっていうことを言ってて、その人がで、そうなのかなと思って見てみたら、やっぱりそうね、ビジャレアル負けたりとか、なんかちょっとやっぱ中堅以下 そのやっぱりトップの3チームはやっぱりいいけど、それ以外ちょっといまいちっていうのはあるみたいなことは言ってて、まあ、財政的にも、
はいはいはい、
で、あ、それはそうかもなと思いましたね、なるほど、うん、
そうか、
うん、これアトレティコファンの
人難しいけどな、別になんかプレミアムだって16年2つしか残ってないわけやから、悪いっちゃ悪いからな、
いや、うん、 そうね、なんかじゃあその中でちょっとプレミアの話すると、うん、もうその勝ち抜け決まってる時点って思ったんやけど、やっぱり去年がさプレミアはさやっぱ波乱やったよね。そのなんやろ、リバプールとチェルシーの大こけで、チェルシーは今年もこけてるけど、うん、やっぱその辺がやっぱり波乱やったなって思って、でやっぱマイユーも結局波乱やったんかなっていう感じで、
うん、
去年あのCL 権取れちゃったみたいなところがあるから、うん、入荷するにしろそうかな、
うん、
入荷するとマイユーだからやっぱそこが両ボケしてるっていうのがやっぱり、うん、2チームになった要因っていうだけで、で俺は別にそのなんやろ、その数でいうとこの2チームやけど、まあ、この2チームのうちどっちか優勝するなっていう感じもするというか、
シティカーセナルか、
うん、シティカーセナルかっていう感じはしますね。シティならでもやっぱシティかな、
うん、
って感じはするけど、知ってもいいかな、でも今年
そうね、
うん、っていう感じはしますね。
はいはいはい、
うん、はいって感じですね。
そうですね、
うん、どうですか注目してる、あ優勝予想どこやったっけ、インテル対抗にしてくれてて敗退して、これ
は本命シティでインテル対抗で負けて、
うん、
マドリーが大穴です
ね。あ、なるほど。俺はあと大穴がバイエルンで、本命がインテルだったんでダメで、で対抗レアルマドリード、うん、バイエルンとレアルマドリードね。うん、まあでも今年中強いなって思ったのはやっぱりレアルマドリードなんやな。あの別にその インテルをまあちょっと置いておくというか、まあ、インテルはちょっと感情で選んだみたいな部分もあるからさ、
うん、
今年取るしかないぐらいの感じで押した部分もあるから、まあ、それ以外だとなんかなんとなくマッチオブザウィークエンドなりなんなりで見た試合で波はあるけど、瞬間風速のパンチ力一番あるのはレアルマドリードやねんけどね。
うん、
どうなんやろうか。
そうね、うん、まあ、
まあまた抽選が楽しみでさな。
そうね、でかいとこばっかり残ったから、うん、これはビッグカードが
確かに
目白押しですよ、ベスト8から。
うん、確かにね。なのでまあそのあたりに注目したいですね。
うん、
まあでもなんかあれなんじ、うん、そうね、もうちょっと待って、なんかでもそうやな、なんか結構今年スペイン人監督多くね、パリ・サンジェルマン、ルイス・エンリケやろ、アーセナル、アルテタやろ、でシティがペップやろ、
うん、
バルセロナ、シャビやろ、
うん、
1、2、3、4人、
確かに
半分はそう、ね、スペイン人監督、うん、波来てるかもな、うん、なんてこと思いますね。
うん、そうね、
うん、面白い。いやー、まあまあまあワクワクしますが、まあこんな感じか。
うん、
はい、ということで皆さんのね優勝予想のチームはいかがだったでしょうか。まあまたね、注目していきたいと思います。はい、ということで、CL ベスト16振り返りでした。
うん、
はい、では、この流れでちょっと、まあ、このタイミングであるんですが、現在28節目終わった、セリア順位のコーナー。はい、セリアの順位ちょっと振り、ここでね、
うん、
もう全チームとは言わない、 EL まだ残ってるチームもあるんですけど、まあ、CL は全滅したんで、
うん、そうね、
そうなんでビッグタイトルも消滅したっていうところで、じゃあ国内リーグどうなんだっていうのを見ていきます。はい、
うん、
まず1位インテル勝ち75、
あ
2位ミラン
来たね、ミラン
勝ち59、
うーん、
3位ユベントス勝ち58、4位ボローニャ勝ち51、
うん、
で5位ローマ勝ち48、
うん、
で6位アタランタ勝ち47で、7位がナポリ勝ち44、8位がフィオレンティーナ勝ち43と、で9位がラツィオ勝ち40と、
うん、
はいはいって感じかね。
うんうんうん、
いかがすか順位的には。
まあインテル抜けたから、まあこれは硬そうですね。
今勝ち点が、16離れてますね、2位と。すごいっすね、そう考えると
16、
うん、
まあまあこれは、うん、まあまあほぼ決まったと言っていいでしょう
ね。うん、いやー、よかったですねインテルとしてはね。
うん、 で、うん、ミランか、ミランがだから抜いたよね、はい、ユーベを。
そうですね、来ましたね、ミランがついに、うん、どうすか、その、なんやろ、逆に言うとそれはユベントスが落ちてるってことなんですけどね。
どうですか、逆に見てて。
いやー、どうなんやろね、ユベントスね、なんかね、そうね、アタランタに、まあ、2-2 で引き分けて、ナポリとはね、マッチョ・ザ・ウィーケンドを取り上げた試合やけど、内容はね、ロングボール戦術いいんじゃないやけど、負けた感じで、まあ、ちょっとモチベーションとかも心配ですかね、これは、選手もね、何目指してやったらいいか分かんねえみたいなところあるかもしれないね。今シーズンちょっとやっぱりあのインテルとのダービーに負けて、その後負けが込んだから結構もう蹴りついちゃったよみたいな、ちょっとメンタルにグッとくるような状況かもしれん。
ああそうか、
うん、
逆にミランは勝ってるってことだね、う
ん、
だから
ミラン EL 優勝すんぞっつってもんな。
ああそうか、 EL 残ってんか、
うん、うん、そんなでもいきなりチラッと見たけど、あ、なるほど、次どこと当たるのか分からんけど、プラハか次は。なんかまあミランはそこ目指してるらしいですよ、ピューリさん曰く。なんでまあちょっと頑張ってほしいですね、
まあミラン、そうね、まあメンズだいぶ固まってきた
ってことやろな。そうね、確かに確かに、
ロフトシックトップしたとか、だからラインディスあんま出てないんかな。
ミランな、俺も最近ちょっとそんなに見てはないんやけども、ちょっと EL とかどうしてんのかね、スタメン。ラインデルス、アドリ、ロフタクチーク、
アドリがでかいんか。
アドリでかいね、安定してきたのはね。
なんかあれか、誰だっけ、もう一人なんか似てのタイプ並べてんなって言ってたもんな、中盤。
あ、まあ、ラインデルス、ラインデルス、ロフタクチーク、ムサだ
った。あ、ムサか、
あったんですけど、まあ、ちょっと、まあ、あとやっぱガッビアが大きいですかね。
ああよかったもんね、ガッビア。
っていうのとやっぱり、ね、でトモリューとかもちょっと戻ってきてるっぽいんで、まあやっぱりね、一時期テオ・エルナンデス偽センターバック兼左サイドアタッカーみたいな、なんか謎の、そう、布陣とかもやってたから、まあ、そういうことしなくてよくなったっていうのもでかいかもね。
怪我人も戻りつつあるっていうとこね。
そうそうそう、それもあるかなと思います。なんか全然関係ないけど、やっぱテオはね、なんやろ、鎖のパスも含めてこう、そういう後ろ意外とね、その迫力ばっかり注目されがちやけど、ね、状況判断がいい選手ですからね。そのレオに合わせてオーバーラップしたりとか、後ろからボール鎖入れてあげるとかっていう、全般的に状況判断がいい選手なんで、やっぱりいるといないとでだいぶ変わるよねっていうところじゃないですか。はい、
なるほど、
って感じですさ。っていう感じです。はい、でまあ注目が、まあさらっと言うと、4位5位6位あたりの、CL 出場権なんですけど、まあまあね、CL 出場権が5位まであんのか6位まであ あんのかじゃあ4位なのか分からんけど、まあ、4位争いっていうのは熾烈で、まあ今週後半もしゃべるボローニャが、まあ、斬新な戦術で、まあやっぱり価値を稼いでるっていう、それがでかいのと、あとローマの復活、復活というかまあ
だいぶ勝ってるみたいね、
復活というかね、
すごい、
10戦やって、まあインテル以外には全部勝ってるっていう感じかな。
は
あ、インテル戦そんな良くなかったんですけどね、なんどっかでチェックした方がいいかもしれないんですけど、そうそう、 EL だとでもブライトン 4-0 とかも結構センセーショナルですよね。
まあこれはブライトンだいぶ
怪我人が
メンバー揃ってなかったのもあるっぽいけど、まあでも 4-0 やからね、強いよね。
そうですね、なんやろ、普通に何つったらいいんかな、まあ、ポールがちょっと求めてるであろうサッカーをやってるような気がしますね。割とオフェンシブな選手並べてみたいな 4-3-3 で、
まあ、やっぱメンバー見たらええもんな、これ 4-3-3
で。今まあね、その EL のスタメン見てるんですけど、アンカーパレデスの左インサイドペッレグリーニ、右がクリスタンテ で3トップが右からディバラ、ルカク、エルシャロイと、まあ、あんまり多分モーリーノだったらやんないよねっていう並び。
なんかシンプルに、
や結構ね僕の見立てなんですけど、
うん、
別にあのインテルとの試合を見た限りの感想な、
うん、
ちょっとアンチェロッティとかに近いかもしれない。並べた結果ファイブレーンが守られるよねみたいな選手の並べ方をするなっていうイメージ。ファイブなんていうのこう選手をディバラを右に置いて左に、うん、エルシャーラウィを置くと、まあ、エルシャーラウィはまあドリブル好きやけど、まあ、ワイドで受けるの好きだよねっていうので、
うん、
ウィングバックでも起用も長いしっていうので、うん、じゃあ自然と左にはエルシャーラウィが行くよねみたいな、じゃあディバラは中絞るよねみたいな、じゃああれかな右はオーバーラップが多くなるから、まあ、チェリックで行くかみたいな、
うん、
とこそういうなんて言ったらいいんかな、もうそのこういう戦い方がしたいからこういう選手を並べるっていうよりは、
うん、
まあ、こういう選手がいてこう並べると、まあ、こういう形になりやすいよね、
うんうん、
っていうので並べてるタイプ、選手並べてからこう決めてるタイプというか、
うん、
だからガチガチには見えないというか、
はいはいはい、はい、
っていう感じ、
うん、まあ、それでできそうな選手かなと俺思うからなんかいいと思うけどね、
うん、
なんかディバラとペッレグリーニなんか崩せそうやし、
そうそうそう、だからまあまあ、うん、ごめん、これ、ローマのスタメンさっき紹介した、まあ、中盤と前線の組み合わせだけでもね、エルシャーラウィ外開くんやったらペッレグリーニトップしたキスあるからルカクの隣入ってくるし、ディバラ絞ってくるんやったら真ん中3レーンやって、でチェリカ上がってきたらまあ5レーンみたいになって、でダブルボランチ気味に残るパレデスとクリスタンテで後ろ3枚みたいなんでやると 3-2-5 で今っぽい形になるよねみたいな、
うんうん、
でよりスピナッツオーラはボールドリブル運ぶ能力があるから、だからまあ後ろでビルドアップも任せられるよねみたいな、まあ普段これが違う選手やったりとかはするんですけど、
うん、
っていう感じでなんか想像つきやすい、
はいはいはい、
うん、
うんうんうん、
っていう選手の並べ方でこう戦術が決まるっていうようなタイプの監督に見える、
うん
うん、インタビューとかでも俺は特に何もやってないよって言ったりとかしてるんでね、
はいはいはい、
うん、
うん、
なんでちょっと一回見てみるっていうのは、もうディバラがね輝いてるしルカクも輝いてるって、
うん、
ちょっと見てみたいなと思います。で、あの2回目の対戦終わっててよかったなって思ってます、
インテルは、
インテルとしては、
うんうん、
その仕上げ切る前にやっといてよかったので、はい、
うん、
うん、って思ってますね。
いいですね。
うん、いいと思います、うん、はい、っていう感じです。なんで、まあ、そこのデッドヒートにアタランタがどう絡むかですよね。
はいはいはい、そうね、
勢いあるん でナポリもちょっとリーグ戦は期待できると思うんで、
監督ね、
また監督変わって、うん、ちょっとやっぱり良くはなりつつあるんで、
うん、
走っていけばっていう感じなんですけど、まあもう28試合終わってるんで、あと7試合、ちゃうわ、あと10試合かちょうど、
うん、
なんですよね。だから結構あるんで、
うん、
そういった意味でごめん、今の時点で予想すると俺はナポリが4位食い込む気がする。
ほ
ー、ナポリかアタランタで言うとナポリな気がします。
うん、
やっぱ自力があって元の軌道に戻れば勢いでバババッと上位食いそうだなっていう気がするかな、
うんうんうん、なるほど、
うん、
じゃあ俺はローマにしとこうかな。
ああ、まあ一回見ましょうローマね、
うん、
マッチオザウィークエンドで、
もうオリンの時はボロクソ言ってたけどデロッシーさん良さそうなんで、
うん、そうね、見ときましょうね、
うん
うん、デロッシーさんはね、あの僕の知る限りイタリア最強の選手だったですね。
最強、
最強、うん、
お
う、あのイタリア暗黒期の最強の選手でしたね、デロッシーはね、
お
う、トッティとか、まあ、デルピーロとかあの辺がいなくなった後、
うん、
なかなかこう軸になりそうなバルテッリが出てきたもののうーんみたいなところがあった中、やっぱりデロッシーさんはやっぱりイタリア、なんやろ、まあ、最強の男だったなっていう、選手としてもねすごい超優秀だったと思うんで、
うん、
まあ、そういうところをやっぱり指導でも発揮してるんじゃないかななんてことは思いますね。
なるほどね、
うん、はい、ということで、まあ、その辺ね注目したいと思います、はい、じゃあ、さらっと得点ランキングいくか。まずは、うん、1位が、23ゴールのラウタロ・マルティネス、
うん、
はい、で2位ブラホビッチ15得点、
うん、
3位ジルー、で同率で3位ディバラ12得点並んでます、
うん、
はい、そして、その次が11ゴールでオシムヘン、
う うん、
はい、で10ゴールがたくさんいますが、ザークツイ、ボロニャ10得点、
うん、
トゥラム10得点、ルカク10得点、クバラツヘリア10得点で、グジムンドソンだったかな、ジェノアの10得点っていった感じです。結構いますね、はい。で、アシストランキングでいうと1位がジルー8アシスト、
ほう、
でそれ以外7アシストの選手が、まあ、今のところ3人、レオン、ディバラ、マッケニ、ムヒタリアンといるという感じですね。
うーん、
はい、どうですか、なんかあれやね、なんやろ、おなじみの顔が出てきたって感じがしますね。その3トップというか得点の王ランキングを見るとラウタロ、ブラホビッチ、ジルーは、まあそりゃそうだろうなっていう感じがします
ね。そうね、まあ、ラウタロ、まあそうね、ずっと前半から調子良かったもんね、チーズ。
うん、そうね、だからこそ今年は CL でも爆発してほしかった。
そうね、
うん、
23か、どこまで伸ばすか。
ああ、得点記録をね、
うん、確かに、まあ調子いいペースでいけば30ぐらいまで目指せそうやし、
確かにね、
うん、
そうね、
やってほしいけどね。
うん、
あと、まあそうね、ブラホビッチも結局取ってきて、まあ、ジルーはやっぱやるね、あの人はずっと
確かにね、
いつまでも、
うん、うん、そうですね。で、見慣れないところで言ってやっぱりディバラですかね、ローマ復活。そうね、うん、
デュー2点、
うん、まあ、PK ももちろんあると思うけど、
はいはいはいはい、
調子がいいっていう証です。
確かにそんなに点、うん、15とか取ってるのやむないもんな。
もちろんね、ここにルカクも10得点でいるっていうのがローマがグググッと来たよっていう証拠ですよね。
うーん、そうだね、まあ、惜しめんがちょっともうちょい取ってもいいかっていうところ
11ゴール
ではあるかもな。
確かに、まあ、先日アフリカネーションズとそれによる、まあ、怪我の離脱と、まあ、大変でしたよね、やっぱアフリカ人の選手はね。うん、ごめん。で、他に10ゴールの選手でいうとね、コープマイネス10ゴールしてるわ。
は
あ、アタランタのね。あとスーレも10ゴールしてる、うん、
スーレ、
スーレ、あの若手フロジノーネっていうチームの若手で、ユベントスユース、
うん、
アルゼンチンの、まあ、なんか誰に出るのな、うん、なんか、うん、ディバラとかかな、似てるって言ってる、
センターフォワードではない、
センターフォワードではないけどもみたいな感じかな。うん、
なるほどね。コープマイネルスは確かに今シーズンなんかキャリアハイぐらいの感じはあるもんな。
うん、いいですね。もう早くもあの噂されてますね、あのイベントスなり
ど
っかの移籍、うん、って感じです。
そうね、良いもんな、確かに今いいよな。
うん、
うん、
はい。で、ちなみに、
うん、
セリアのアシストランキングでいうと、あ、まあまあまあいろいろあるんやけど、ちょっと待って、7アシスト、あ、カンドレーバさん7アシストしてんな、さっき読み上げた以外だと。そうですね、あとディマルコ6アシスト、ムヒタリアン6アシスト、ケテライル6アシスト、フェリペ・アンデルソン6アシスト、プルシッチ6アシスト、まあ実力者がやっぱり上位来てますね、アシストランキング。カンドレーバーはちょっと驚きやけど、うん、
そうね、マッケニーが入ってくる
ね。ほんまやな、マッケニー入ってくるの意外やね。
うん、
意外、あれかな、クロスファーサイドで折り返してとかが遅い、受けて折り返してとかやってそうやな、なんか放り込んだとかね、うん、イメージやけど、あー、いやー、そうですね、だからまあやっぱりディバラが今年すごいいいんで、まあそれ見る意味でもローマいいんじゃないですか、ね、見たらね、
12ゴール7アシスト、
うん、
2桁はいきそうです
ね、いきそう、いきそう、うん、
うん、レオン、そうか、レオンは何ゴール7には今、
アシストの レオンは今4ゴールです、ね、
ちょっとそこから
な、ね、そう、だからこれよね、多分ミラン、
まあで、レオン久しぶりに点取って、あの、見た試合やね、多分俺らが。
うん。あ、あれちゃう、ボロネスンちゃ
う。あ、そうか。うん。あれが久しぶりって言ってたから、うん、まあ、今から、もうちょい伸ばしてほしいね、
これは。うん、伸ばしてほしいね。ちょっと、その、レオン、キャリア的に見ると、やっぱり代表のレギュラーとかにもなりつつあって。
はいはいはい、
ポルトガル代表ね、
うん、
結構まあロナウド使いながらレオンも使うみたいな感じになってるから、
うん、
だからそれでいくとちょっとやっぱり今までにない疲労なんかなとかって思ったりはするね、レオンからしたらね、
はいはいはい、
ポルトガル代表で試合出るみたいなことあんまりなかったやろから今まで、
うん、
レオンがだからそういう意味でちょっとキャリアの次のステップ踏もうとしてる、
うん、
今回はあの今シーズン踊り場のシーズンというかね、
うん、
今から登っていくんじゃないかっていう気もするけどね俺は、うん、まあパリ・サンジェルマンとかっていうミランを踏み台にする可能性もあるけどな、
うん、
それはそれででもあのレオンのキャリアとしては面白いよね、
うん、
見てみたい、うん、見てみたい気がするよな、はいっていう感じでさ、
うん、
はいということでまあこんなもんですかね、
うん、
はいでこんなもんなんですが、まあ、今週ねただ、ごめんなさい1個だけニュースを紹介したいと思います。あのまあ今までのは順位確認とかばっかりだったんですが、まあ、そんな中ですね、鎌田大地も所属する注目を集めているラツィオなんですが、ラツィオはサッリ監督の辞任を正式発表しました。はい、サッリ監督は、昨シーズンセリエ A2 位で終えて CL 出場権取ったんですけど、まあ、今シーズンはまあさっきも言ったんですけど9位で低迷してる12勝4負け12敗と、
うん、
はい、でシール敗退した後のウディネーゼ戦 1-2 で敗れて公式戦4連敗を喫したそうなんですよ、
うん、
でそれによる と、サッリは、チームと、まあ、面談を行ってチームが調子が悪い理由を理解しようと したというでその場で選手の誰からも退任を、要求するような声は上がらなかった一方、誰も彼の続投を強く望まなかったこともあってサッリー監督は辞任を取りする事態になったというような報道がされてますね。はい、で、アシスタントコーチを務めた、マルトゥシエロ氏が、サッリーの後を受けて、まあ、監督を務めると。
うーん、
はい、でまあ、ただ、クローゼが監督するんじゃないかとか、まあ、後任監督の名前結構上がってるんですが、まあ、まずはサッリが辞任したっていう感じですね。
辞任なんやね、自分から選ぶとって感じか。
うん、
うん、さっきな4連敗で、まあ、CL も敗退、
うん
っていうのもあったかね、タイミング的には、
うんうん、そうね。でまあ何やろ、サッリーがね、まあでもなんか結局サッリーもなんか何やろ、選手たちいろんな報道があって、バイルン戦とかの後にお前らがもう俺についてこない、ついてきたくないっていう態度だっていうのは分かったみたいなことを言ったとか言わなかったとか、いろんな報道が、
うん、まあ、さっきのやつからついて続投望むやつもおらんかったけど、
そうそうそう、
まあ、やめろっていうやつもおらんかったけどみたいな、
うん、でイタリア紙に呼ぶとベテラン勢が何人かがね、あのラツィオのベテランが、まあ、その辞任の撤回を求めてたんやけど、まあ、サッリーは、まあ、一部の選手はあのサッリーが監督であることを望んでないやつもいるって言って、まあ、それを、まあ、ひっくり返すことはなかったと。うん、で、そんな中でインモビレが SNS を更新して、サッリーの辞任の後にね、まあ、この数時間の間にありとあらゆることが書かれている、だがいくつか言っておきたいことがあると、まあ、いろいろ言っていて、インモビレは僕は常にサッリーに協力してきたつもりだ、過去に指揮を受けてきた全ての指揮官に対しても同様だった、昨日は辞任の意思を取り下げてくれるように選手全員で彼のもとへ向かった、夜にはクラブとも意見交換したが、監督の決意は個人的な理由から、撤回不可能であることがすぐさま感じ取れたというふうに言っていて、まあまあまあ、まあキャプテンですからね。で、こうして、あの、で、なんやろ、まあ、特にこういうことがあったと、なんやろ、まあ、チームのメンバーや僕に対して中傷攻撃が、まあ、SNS とかでかな、まあ、行われてると。でこうして巻き込まれてしまうことは残念だが、何らかの意図で自分が利用されるなんて受け入れるつもりもないと言っていて、まあ、
うん、
こういう抽象あるけど、まあ、真実としては、まあ、みんなサリーの辞任はそんな望んでなかったよっていうようなことをアップしますね。
まあ、さっきの報道はあんまり正しくなかったのかもね。じゃあ、
うん、そうだね。
東は望んでる選手もいたっていう、うん、
そうそうそう。ただ、うん、どうなんだろうって感じですけどね。いや、うん、ラツどうするかね。
うん、
でも変な話するとさ、サリの後ってチームすごい作りやすいよね。なんかあのコンテとかに比べたら、
うーん、
じゃない、なんか4-3-3やし、
うーん、
なんか
そう、ね、
なんていう汎用性があるというかなんかね、そんな特殊なことはしてないやんか、特殊、あ、布陣とかに関しては。
はいはいはいはい。
だからまあ誰が来ても結構なんかすんなり似たような、まあ、例えば 4-2-3-1 にするでもいいし、
うん、
何でもいいけど形さえ変えてちょっとね違う点数入れると一気にググッとくる可能性あるかなとかって俺は思ったりするんやけ
ど。うーん、まあそうかもね。インモービルが点取ってないんか、あんまり、さっき出て
けんかったけど。そうですね、インモービルさん全然点取ってない、怪我もあってね。
うーん、それも苦しい
ところだね。苦しい、苦しいよね。イタリア人でいうとやっぱポリターノとかね、ベロッティとかディ・ロレンゾとか得点ランキングの上の方なんじゃないかな。あ、違う、それは違うか、ちょっと待って。うん、イタリア人は今厳しいですからね。うん、オルソリーニとかの方は点入れてないな、ボローニャの左利きのウィンガーなんけど。まあ PK 含めてだと思うけど。
まあサッティの責任もまあもちろんあるやろうけど、選手の調子も良くなかったかね、
うん、
ラツィオは。
確かにそれもあるよね。
まあインモービルにやっぱり取ってもらうのはね、
うん、
しんどいよね。
去年は良かったのにな、ブレッシングから点も取るし、回してで点も取るしみたいなね、うん、
そうね。まあ、サビッチが抜けたのが相当でかいか。
そうやな、去年はね、そうね、確かにそれもあるやろね、すごかったからね、去年。
そうだね。さっきもなかなか難しいよな、やっぱり。でもそのめちゃくちゃ強いチーム作れるかって言われると、ユーベで優勝してんか、セリエは。
でももうそんなに、もうサリアも全てを捨てたって言ったよ、自分のこだわりは優勝する
ために。そうなん
や。もう、コーチングスタッフと話し合って、でその時ツートップロナウドとディバラやで、トップ下ラムジーで、
まあらしくはないか。
でも全てを捨てたらしい、
勝ちに行ったってことね。
うん、
まあそれもなんか象徴してるよね、なんかそうせな勝たれへんっていうことなんかもしれんし。
そうそう、いや、なんか、なんかサリを招聘した時のイベントスのムーブというかは、まあ、アレグリ切ってね、サリ呼んだんやけど、まあ、なんていう、理解できるというか、イベントスがやっぱりどうしてもやっぱレアルなり、まあ、まあまあ要は早い話がロナウド・メッシの壁ですよね。スペイン勢にいるロナウド・メッシの壁を破れなかったイベントスは当時で、そこでやっぱり攻撃的なサッカー、そういうのを打ち破るためには攻撃的な組織を整備できる人が必要だっていうので満を持して呼んできたのがサッリーで、まあ、サッリーにとってはまあイベントスの監督っていうね、まあ、多分今まで監督したチームの中で一番こうなんていうかな、まあ、イタリア人としての思い入れがあって、一番戦力があるって言われてるクラブ聞いたんやけど、やっぱそこに行ったら行ったらで自分の戦術を言うことを聞いてくれるかなっていうロナウドとディバラのツートップっていう、
そうね、
だから難しいよね。
まあチェルシーでヨーロッパリーグは優勝してんねんな、
1年で。そうそうそうそう、だからもしかするとサッリーってエメリーなんかもしれんね、プチエメリーというか。
そう、
でラツィオでは俺もう素直にサイクルが1個回った早めにっていう感じがする、だけっていう気がする。別に、ミリンコビッチ・サビッチのがいなくなったとかもあったけど、まあ、ルイス・アルベルトなりなんなりやっぱりもうみんな年取ったよねっていうのもあると思うし、センターバックも年々変わった、いや、まあ、なんつったんかな、ちょっと一個サイクル回ったんじゃないかなっていう気がします。
まあそうな、まあ確かにそれ、 なんかサルティ好みの選手もっと集めれる、まあ、またプレミア中堅とかに行ったらまた面白いサッカーはするんかもしれんね。
逆に今のユベントスとかも面白いかもしれないですね。
お
逆に左キエザの右誰や、あのアメリカ人の選手ウェアとかね。
うん、
でブラホビッチオントップ、
うん、
でも中盤3枚はどうにでもなるじゃないですか。あれで 4-3-3 組んでサッリのサッカーしたら今のイベントスだったら結構みんな言うこと聞きそうだし面白いんじゃないかなと思ったりするよね、逆に。
うーん、
まあやらないのかなイベントスは絶対
やらんのかね。
うん、なんか若手で名門復活したいですぐらいの時に呼ぶといいかもしれない。
うーん、
なんか、
はいはいはい、
そういう時もいいかもしれないって感じ
です。ゆうえそんな感じに見えるけどね今俺。なんか今年も結局もうセリエも取れなさそうやんか。
うん、
まあ、
あそうそうそうそうそう、
だからで若手も結構使ってんやろ
今。うん、そうそうそう、
まあその状況には見えるけど、
ね、うん、そうだからちょうどいいとは思うんやけど、うん、ただイベントスとしてはやっぱり後戻りな感じがするやん。もう一回サリエ呼ぶっていうのは、まあレクリ呼んどいてないやねんって話やけど、あの人実績あるからさ。
ユーペのサルティは1年で終わってんのか。
1年で終わってる。
優勝して切られた。
そう、優勝したのに切られた。で CL ベスト16でポルトに負けてる。
あそこか、
そこ、ね、そこ、
うーん、
ポルトやったっけな、どっかに負けた。リオンかな、
うんうん、
リオンやわ、
はいはいはい、
でそのリオンもね結構 CL でいいとこまで行くっていう。
うーん、
コロナの時やったね、だから。
うーん、
多分ね、
はいはいはいはい、まあ、さっきはまだどっか監督しそうではあるね、なんか。
ああそうやね、確かに。
うん、
分かんないですけどね、あの全然本当無責任に言うと、まあ、モッタとかねイタリアのとか抜けた後のフィオレンティーナなりボローニャとか面白いんじゃないですか。
うん、
なんかその感じって気がする、分かんないけど、
はいはいはい、
もう一回プレミアとか行くんやったらエバートンとか。
エバートンね、うん、なんかカラーは合わなそうだけど。
ああまあそうやね、よく走るというカラーとは。まあだからなんやろ、あのさエメリーでちょっとサイクル回りきったらとか面白いかもね。
エメリーでサ
イクル回り、エメリーがちょっと調子を落としたりとかしたらアストンビラの監督サッリーとか面白いかもね。
なるほどね。プレミアで言うまあなんかデゼルビがようわからんからな、引っこ抜かれそうな感じがあるから、どっかに。
ああブライトンは面白いかもな、
うん、
似てるし、
それは面白いかもしれないと思う
ね。うん、レイオフが好きっていう点でも似てるよ。
うん、
確かに、
うん、そうね、
面白いかもな。ファーガソンとか好きそうやし、
うん、そう、センターワードね、
うん、
とか
三笘もね、うまく、
うん、分かる、そうね。
あれがいないや、走れそうな、インサイドハーフがいないや、そこだけ本当やな、多分。なんかこう出し手になれるこうダブルブランチばっか使うやん、
あの人って。はいはいはい、
そこは補強が必要やけど、まあまあまあ、でも合いそうな気がしますね、
ブライトンね。
はいはい、っていう感じですか。
そうね、
うん、まあまあまあ、ただね、まあちょっと、まあ、イモビレさんにはまあチームをね引き続きまとめてもらって頑張ってもらいましょう。なんやねんって感じがするけどな。うん、はい、ということで、なんかすいませんね、偉そうに。イモビル3人はとか言って。いや、まあでも悲しいですね。はい、ということで、まあ、今週は結構ね、もう CL 負けて、もうね、CL の話するとき、もうイタリア勢の命も出ないわけですよ、これからは。もう僕も何を楽しみに見たらいいか分かりません。もう今シーズン終わりです、もう。うん、ほぼ優勝。いや、なんかこれ、選手の見分け落ちやろうな。まあでもまあスクデッドは喜びましょうかね。やっぱね、積み重ねじゃないとできないことなんでね。
うん、
うん、はい、まあまだ決まってないですし、もちろん全敗する可能性もありますから、これから。
うん、
はい、ということで、まあ以上ですか。
うん、
はい、ということで、ゆるふと今週以上です。どうしよう、お便り、どうせやったらなんかイタリアに関するお便り。
そうね、うん、CCL ラツィオ
セリアの印象でも聞いてみる。
セリエ A の印象、
うん、分からんけど、ないろな、 ちょっとじゃあ慰めてもらおうかな。いやでも なんやろうね、来季のインテルとかの話をしたいなと思ったけどちょっと難しいな。なんかある？
そうだね、
シンプルなやつ。
てる、ラツィオ、ナポリ、シールね。何やろうな。
難しいね。CL、なんやろな。ちょっと待てよ。本当にちょっと。なんかちょっと。
そうね。
うん。
4位争いとかかね。
イタリア、あ、セリアの。
うん。
あ、ちょっと難易度高すぎん？どうやろ。逆にさ、じゃあさ、セリアのさ選手ってさ外に出ていくみたいなニュースめっちゃ多いやん、
うん、
オシムヘンとかレオンとか、
うん、
そう、あの別にあの深い意味なくて、あなたが注目してるセリアの選手みたいな、移籍しそうなみたいな、ちょっと聞いてみへん、ステップアップしそうなセリアの選手、
はいはいはい、まあ、
結構いるやん、そう言われりゃプレミアなりラリーガなりで移籍シリーズ探してる、
うん、
セリアの選手いるんですけど、あなたが今注目してるあのセリアの選手、この選手どんな選手だろうみたいな送ってくれたらね、全然あのスパッと答えたりもできると思うんで、
うん、
まあ、ちょっとそれあのもしよろしければお便りいただければと思います、
うん、
名前だけは聞くけど見たことないっていう人多いと思うね、セリアの選手って。
はいはいはい、
うん、正面だってポールもさ何年か前までさレオンがすごいって言われてもさ、セリア見てなかったらちょっとなかなかちょっと想像しづらいやん、イタリアにあんなやついるっていうのは。
まあ、そらそうね、見てないもんね、
う
ん、
そうそうそう、うん、だからあなたが注目してるね、プレあのセリアの選手ね、まあ、ステップアップしそうとか何でもいいんで、そういった選手いれば、
そうね、うん、名前だけ聞くでもいいし、
そうそうそう、っていうのをお送りいただければと思います、
うん、
はい、ということで、まあ、以上ですか。
はい、
はい、まあ、今週はねイタリア特集みたいになったんですが、まあ負けたんでいいでしょ
う、うん、
あ、でもちろん皆さんお疲れ、あの選手の皆さんお疲れ様でした。まあ、どんな距離感でも喋ってねんって話じゃねんけど、
どういうことだ今の。
え、
あんなに誰に向かって言って
る。いや、そのイタリアのその CL 敗退が決まった選手たち、あのなんかちょっと批判めいたこと言っちゃうやんいつも、でもやっぱりリスペクトあるよっていうのは示しておきたいというか、
はいはいはい、
うん、それぞれがねやっぱりベストは尽くしたと思うんで、
うん、
うん、はい、ということで、まあ来シーズンですかね、楽しみにまた CL ね、イタリア勢復活するように願ってます、
うん、
あ、その前にもちろんイタリア代表もありますしね、ユーロで、
うん、
はい、ということで、まあ以上ですか。はい、それでは、以上、イルトセン8歳終了。